田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
こんにちは、ナビゲーターの栃尾恵美です。
もうなんかあっという間にゴールデンウィークですよ。
ああね、
ねえ、
あっという間に、この間年が明けたと思ったのに。
そうそうそう、だからもうあれですよ、12分の5でしょ。
ああはい、普
通に12分の4か。
ああはいはいはい、
3分の1
3分の1、
はい、もう順調な
感情ね来ると思った
来ると思った何ですかその、
何分の何ってくると絶対来る
な。もうね、配球読んで、ああ次ストレート来ると思ったみたいなやめてください。
配球も分かんないけど、はい、
そうですよ。でもな、ゴールデンウィークのなんかね、毎回ほらバレンタインデーの思い出とかさ、ゴールデンウィークの思い出とかクリスマスの思い出とか聞いてなんかちょっとね話すんだけど、
うん、
もうでも僕はゴールデンウィークの思い出はね、多分ね、だってこのラジオ自体がもうゴールデンウィークまたぎを多分3年か4年ぐらいやってるでしょ。
何回も言ってますもんね、うん、
絶対言ってるんだけど、
うん、
だからもう言わないんだけどね涙の新幹線、
あ、涙の新幹線みんな覚えてるでしょ。
涙新幹線みんな今聞いてくださ
って、みんな覚えてます。
え、おやおやおやおやみたいな、
いつだいつだみたいな、1年前か2年前か
で、必ずしもこのまたぎのところで喋ってるか分からないし、ね、
確かに
ゴールデンウィークと、
ね、確かにゴールデンウィークと認識してたかどうか、
うんうんうん、
でも涙の新幹線覚えてます。
そう、
うん、
まあまあ今日はそういう意味で、まあ、ゴールデンウィークなんで、
はい、
まあ、あの気楽に、まあ、毎回ちょっとね気楽なというか番組ではありますけど、
はい、
なんか都庁さんの方から今日はあのネタをいただいているので、
あ、はい、
それに答えていこうかなっていうこと
で、はい、まあその仕事によってですね、
はい、
性格っていろいろこう、なんていうか、ここの性格強化しなきゃみたいなことがいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあその弁護士さんになってから、
うん、
こう岸田さんが変化した性格みたいなところがあると聞いてみたいなと思ったんですけど、
多分あの私どっかで喋ったかもしれないんですけど、もともとめちゃくちゃ心配性なんです。
あ、はいはいはい、お母さん譲りね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、
あの母譲りの心配性で、
はいはい、
無鉄砲ではない心配性でした、
はいはい、
でだから多分この弁護士の仕事をやってて心配性って、まあ、ある意味そのリスクをきちんと、こういうリスクがあるよな、こういうリスクがあるよな、こういうリスクがあるよなっていう意味では、多分弁護士としてはこういろんなことに気づいて心配した方がいいんだと思う。
はい、
うん、心配性っていうかね、うん、そういう性格は、
はい、
ただ仕事をやってみて分かったのは、
はい、
心配性だと押しつぶされてしまう、誰に何をみたいな、
そのリスクが、
うん、
を想像しただけで辛いみたいなことですか。
そう、リスクを考えていくうちに、
うん、
あれ、その最悪の事態を考えてるだけじゃ解決できないなって多分どっかで気づいたんですよ。こういうリスクがあります、この方法を取るとこういうリスクある、うん、こういうリスクある、うん、こういうリスクある、う
ん、なので、どこにもあるじゃん
経営者の方には、
はい、
そのちゃんとリスクがこういうリスクがあるってことを説明しなければいけないし、
はい、
その中で決断していかなきゃいけないんだけど、うん、この心配性であるがゆえに何が起きるかというと、決断してこれでいこうみたいな思い切りみたいなのがね、
うん、
必要だってことが分かったわけです。
うーん、
でね、要するにリスクがあることは分かったけど、でも何かしなきゃいけないんだから、このリスクを取ってでもこれやろう、これでいきましょうみたいな、
なるほど、
こういう発想マインドがないと、
はいはいはいはい、
もうその不安で眠れなくて、そのまま本当に眠れなくなっちゃうから、
心配性の人って別の言い方をするとちょっと完璧主義みたいな意味でもあるんですかね。
あ、まあ、つまり
100% 確実じゃないとやりたくないみたいな、
うん、あ、そうかもね、そういう、そういう多分マインドですね、
はいはいはいはい、
本来は
だから、その 98% だったらその2% をちゃんと潰してからやるぞみたいな、
もうね、ドキドキしちゃうもう明日の裁判で あれ言われたらどうしようとか、ドキドキしちゃう。
あ、
だアドリブが効かない、アドリブが効かない。
そうですか、
ちょっと似てるかもしれない。
はいはいはいはい、うん、 でも準備すごいするイメージあります。
そうなると、うん、結構やっぱりその準備の時間とか、まあ、準備に時間かけることは多分いいことなんだけど、うん、
はいはい、
メンタルが持たない、
うん、なるほど
っていう感じがしたんで、
うん、
どこか割り切ったり、うん、そこはもうなるようになれぐらいの気持ちが必要だっていう形でやっぱり変えてきました。そうするとね、
うん、
そうするとねセミナーとかやっても、はい、こういうリスクあります、こういうリスクあります、気をつけましょうじゃなくて、だからこうしましょうっていうその提案ができるようになってきた。
おお、なるほど。
そう、
うん、
で結局それがあって、いや、うん、じゃあ こういうふうに考える弁護士なんだ、あ、じゃあお願いしてみようかなってことつながったんで、
うーん、
このなんていうのかな、心配性から開き直り、
開き直りね、
そう、心を、あんまりこう、なんていうのかな、心が心じゃないな、
え、
わかんないけど、なんだろう、なんですかね、はい、こう変わったんです、仕事してて。
でもわかりますよ、わかります、リスクあるけど進まなきゃいけないっていうのはね、非常にありますよね、うん、そういうタイミングは。
で、そうなるとね、
そういうの、はい、
そうそう、そうなると発想が、うん、こうリスクの中から最小リスクを選ぶというよりも、こうしたいっていうもともとの希望を前提に、その希望を叶えるためにどういうリスクがあって、そのリスクをどうやってこう解決していけば、このもともとやりたかったことができるんだろうかっていう発想になりました。
少ないリスクのところを取るわけじゃないんですね、
うん、むしろそう、このやりたいことが何かっていうみたいなところから入る感じで、でこれはね、完全に父譲りなんです。
今なんかそう想像してました。
映画な、映画なみたいな
これやりたいんだから映画なんて、
もうダジャレダジャレみたいな
はいはい、はい、
みたいな。
すごい、じゃあご両親に恵まれてって感じのお話に、
いい感じでこう
なりそうだけど、
そうだけど、やっぱりそういう意味では仕事をやる上では、多分母親の心配性よりも、
うん、
父親の多分そういうところがないと、
うん、
まあ、父親のなんかこう性格を一言で表すとチャランポランなんですね。
はいはいはいはい、固いお仕事なのにね。
でチャランポランなんだけど、
チャランポランなんだ、うん、
そうだけど、チャランポランしすぎると多分大事なところを見落とすんで、
うん、
バランスですよ。
お父様は大事なとこ見落としてたんですか？
見落としてたと思う。でも、もう亡くなってるから笑い話でね。
はいはい。
あの、まだね、
あれも見落としてたなみたいなのをいくつか思い浮かぶと。
うん、見落としてた。いろいろ。いろいろあるよ。おーおーおーと思ったことも。
そうかそうか。
あの、自分が大人になって分かった。
へぇ。
見落としてたことがいっぱいあるんだろうね。
はいはいはいはい、はい。
でも、その、そういう形で、ある程度、こう、割り切れるみたいなのは、うん、弁護士としてとっても大事。
うん。
だけど細かいところに目を配ったり、いろんな段取りだったり、お客様とのコミュニケーションするときにはやっぱり丁寧にやらなきゃいけないっていうのがあるんで、
うんうん、
それはもう母親、
うんうんうん、
ということなんで、 I have a 父、 I have a 母、
はい、
うんみたいな、
はい、
父母みたいな、
懐かしいねそれ
もう人がボケてるときにかぶせるとやめてくれます父母って言ったところで
終わってからがいいですか、
うん、そう、しかも何のひねりもないし、
そうそう、
なんか、ね、
ちょっと見てられなくなったっていうか
聞いてられなくなったでしょあ、一応これね、あのね、収録上はこうね、喋ってる時は動画だから、
そうそうそう、ちゃんと見えてますから、
僕がちゃんと右と左をうんってやったところを見てくれてる、ね、
見てる、はい、
の結果見てられない、聞いてられない
そんなことないですよ、
まあ、でもということでね、うん、
そうか、じゃあ変わった部分、お母さんの部分はもともと持って、強くも、うん、色濃く持っていて、
うん、
で弁護士さんになってから、あのお父さん部分がムクムクと育ってきたって感じなわけですね、
まあ、それが大事だってことでね、だからそういう意味では、うん、父寄りの母ぐらい今、
あ、でも一応ベースはお母さんの方に、
あ、違う、父寄りの、あ、違う、あ、そうかそうか、
母寄りの父どっち、
父寄りの母、
母寄りのなし父寄りの母なんだ、え、父寄りの母ってことはベースは母ってことですよね。
あ、そうそうそう、そうだね、
はいはいはいはい、
そう、父寄りの母です、はい
はい、はい、基本は心配性だけどってことですね、
はい、うん、そうですね、はいはい、で、栃尾さんは仕事をしてそのライターの仕事ですか、してる中で変わりました、はいはいはい、なんかこう考え方とか、
そうですね、あの多分謙虚、見えないかもしれないですけど、
え、今言葉を失うってこういうことだよね今ちゃんとこの尺で、あの、ちゃんと残してほしいんだけど、僕が今何も言わなかったのはもうマジ言葉を失って飲み込んで、
前はも っとひどかったっていうふうに理解していただければと思うんですけど、なんかライターって私は底辺だと思ってるんですよね。
いやいやいやいや、
あの仕事、あのその制作っていう意味でね、
制作工程において、
あの世の中の底辺だとは思わないですけど、その制作工程でです、うん、はい。まあ、デザイナーさんもあの、ま、たあのすごいリスペクトしてますけど、デザイナーさんも最後の最後に修正しなきゃいけないので結構大変なんですけど、でもあのライターも最後の最後で修正して、上の人にガンガン直されて、またそれをあの下の方で修正してって、下流、下流なわけですね。上流下流でいうと工程の、だから、はい、そのクライアントの言うことを聞くというか。
どうしたどうした。
なんかそれで、
もともとは何、謙虚じゃない、
もともとは IT の仕事で、まあ、いわゆる、まあ、IT コンサルタントってこう名刺に書いてあったりとかして、お客様にちょっとこう教えるみたいな立場だったりもしたので、全然違う、多分弁護士さんと近いかもしれないですけど、そういう感じで、でも
自信を持ってこう
逆にそうしなきゃいけない、ね、そうですね、そうですね、なんか知ってるっていう体で話さなきゃいけないとかいうのがあって、でもライターはまあ全然逆でしたね。しかも30でそのライターになったので、で編集者さんとかすごい年下だったりとかしても、なんかこうすごく下手に出るっていう感じの仕事の仕方でした。
それって最初なんか衝撃を受けたり、なんか合わないなとか、ちょっとイラッとしたり、おうってなったりしなかったんですか？
なんかもうその上司の教えがそうしろみたいな感じだったんで、ちゃんとこの会社で教わったんで、私はなんかそういうもんかって感じで、全部敬語使ってましたし、そのいくら年下でも、はい、
あれなんか、でもタメ語同好会みたいなやってなかった？
やってました、やってました。だからそのまたその逆で、それをまたちょっと打ち破ろうか、誰にでも敬語使ってたんで、そのそういう自分を変えたら面白いかなと思ってそれをやったんですけど、タメ語使ってたらまさか年下にもね、敬語使う人だとは全く思われなくなりましたけど、でもそういう感じでしたね。まあ、謙虚っていうか、謙虚とは言わないんですかね、なんていうの。でもその自分の立場をわきまえるようになった、多分ちょっと調子の差だとかもあると思うんですけど。
ストレスたまんないんですね、別に。
いや、岸田さんもなんか舐められても平気とか言うじゃないですか、舐められた方が楽だみたいな、でストレスたまんないじゃないですか、多分それと一緒だと思います。それが戦略だから大丈夫って。
あ、でも言い聞かせてる感じね。
言い聞かせてるっていう感じでもないですよ。もう
じゃあ素になってんだ。あ、じゃあもう別に、
はい、
なんか知らず知らずに、なんかこうストレス溜まってんじゃないかみたいな。
あ、全然あのなんか結構仕事は我慢ばっかりみたいな人多いですけど、我慢することなんか全然思いつかないですね、仕事で。
あ、まあでも言われません？本当は辛いんだけど、それ辛さを信号としてキャッチしてないだけで、溜まって溜まって溢れ出て花粉症みたいなことみたいに、なんかバーンってなるかもってなんか言われたことはある。
ああ、なるほどね、でも今までやっぱ嫌な仕事はあったんで、そういうのが今ないってだけなんで、ライターになってからもですよね。だからなんか私はそんなことないんじゃないかなと思いますけど。
ああ、じゃあ合ってるんじゃないですか、仕事として。
あ、そうですね、そうですね、だし、そういう合う仕事だけ残ってるっていうか、多分
そうですね、そうね、
はいはいはい
はい。あ、そういう意味ではそうですよ、僕も陽気ですけど、
はい、明るいですよね、いつも。
これも仕事上非常にすごくコミュニケーション取る、でももともとは母親のすごいこう、あの内向的な感じなの、本当は。
お母様内向的な感じな
んで、もう内向的な感じなんで、ここ陽気に明るくしてるのは完全にこう父の影響なんですけど。
いいですね、そのコントラスト。
だから本当にの、本当の自分は一人になりたいとかあるの。
それはお母様的。
そう、一人で公園のなんかこう港が見える丘公園とかでこうやって一人で佇んでるのが楽しい。一人で美術館に行くのが楽しいです、本当は。
はいはいはい、
本当の性格は。
はいはいはい、本当の性格とか。
だけどたまにこうちょろちょろね、父が出てきて、
それも本当の性格ですよね。
こう父が出てきて陽気にさせるんですよ、
いいですよね、それの。私もでも私もそういう感じです、本当はネクラなんで。
そう、なので、ね、
見た目もネクラかな。
いやいや、ネアカでしょ。毛先込みでネアカでしょ。
毛先ね、はい。
いやいや、
そう、二面性は魅力の一つじゃないですか。
だからね、僕逆に損するんです、 なんか陽気で明るそうに見えて意外にそんなに付き合いが良くないから、
あマジで友達、実は友達ないみたいな、
そうそう意外に付き合い悪いから
あなんか話が違うよみたいな、
岸田さんあんなに盛り上がってたのもういなくなってるみたいな
あそうなんですか、
そうなのよ、
3次会4次会まで行くんじゃないの、
行かない行かない、
あマジでそうなんだ、
そう、
はい、
っていうね、でもなんかそういう自分誘われるの嫌だからさっといなくなる、はい、言える、
そうだったんだ、
そうまあっていうことで、まあ仕事に合ったねこう、はい、マインドの持ち方みたいな、
は
い、
ありますよね、やっぱちょっと変えていく方がいいっていう、ね、うん、
はい、ということで、はい、時間になりましたので今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。